77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、というわけで改めまして、はい、こんばんは。
こんばんは。
農家バーなやの淵上圭樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、はい、というわけで毎週お送りしていますなやラジオ、今週はですね、はい、先週に引き続き、うん、情熱なやラジオということで。
情熱です、情熱です。
情熱なやラジオはですね、農業を支えるさまざまなプロフェッショナルのお話を聞くという、うん、そういった企画なんですけど、
いつにもなくね、マスターが燃えております、
は
い、
情熱なやラジオですからね。
はい、そうですよ、はい、
プロの皆さんのお話を聞きたいと思います。
はい、
はい、農業には欠かせないですね、はい、草との戦いには、はい、で効果を発揮しているラウンドアップ、
はい
ですね、製造販売しています、はい、日産化学農業化学品事業部の皆さんと、スタジオですね、オンラインでつないでおります、はい、日産化学の皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
農家バーなやのなやラジオ、ということですね、はい、今日は東京日本橋の本社とですね、つないでるんですけど、うん、今日はですね、はい、日産化学のですね、企画開発部登録グループの相川澄子さんにお話を聞きます。
はい、はい、
相川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということですね、質問をするのは除草剤は使ったことがないよという、
はい、はいはいはい、ないです。
メンタルコーチの梅野奈美さんですね。
はい、はいはい、そうです。
では最初の質問お願いします。
はい、先週はあのラウンドアップの、まあ、除草剤ですね、の成分のグリホサートについていろいろご説明ありがとうございました。先週に引き続きちょっとお伺いしたいんですけども、SNS で、ちょっと見たんですけども、発がん性がどうのこうのっていうちょっと記事を読みまして、その発がん性との関連性をちょっとご説明いただきたいなと思ってるんですけれども。
はい、先週もお話しいたしましたけれども、農薬は登録という制度がございまして、登録のために当局にいろいろな試験を提出しております。はい、ラウンドアップの有効成分グリホサートについても発がん性の試験などたくさん提出しておりますが、はい、その結果において発がん性を示すものはありません。
なるほど。
また当局の評価もそれらの試験結果にもとに発がん性は認められなかったと発表しておりますので、弊社といたしましてはグリホサートに発がん性はないものと判断しております。
実験してるわけですからね。
そうですよね。細やかな、なんかこう、
ね、先週、ね、聞きましたもんね。
はい、聞きました、聞きました。
はい、
なるほど。ほうほうほうほう。じゃないということで認識してよろしいですよね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ただ、ラウンドアップに関して確かに発がん性というのはよくその SNS などで取り上げられているのは、
はい、
と思います。
そうですね。
はい、そうなった初めっていうのは、はい、2015年の3月に IARC という国際がん研究機関がラウンドアップの有効成分のグリホサートをグループ2A に分類したと発表したことが発端であると思っております。
はあ、グループ 2A、
うん、
はい、はい、このグループ IARC のグループって言いますのは、人に対する発がん性に関して様々な物質や要因を評価しておりまして、
はい、
グループ1に人に対して発がん性がある、
はい、
そして先ほどのグループ2A は人に対しておそらく発がん性がある、
はい、
そしてグループ 2B は人に対して発がん性が疑われる、
はい、
そしてグループ3は人に対する発がん性について分類できないというふうに分類を発表しています。
はあ、そういった分類で区別しているわけですね。はいはいはい、
なるほど。
おそらく発がん性があるということなんですね。
うーん、はい、はい、
で、この ARC っていうところでは、はい、あのやっている分類を例に挙げますと、グループ1、はい、先ほどの人に対して発がん性があるというグループには、はい、アルコール飲料、はい、加工肉、喫煙、紫外線を浴びることなどが挙げられております。
あ、このあたりはね、聞いたことありますね。はい、
でクリホサートが分類されたグループ 2A にはレッドミート、夜勤、熱い飲み物を飲むことなどが分類されております。
おお、なんかグループ 2A、 おそらく発がん性があるに分類されたって聞いたら、なんかちょっと怖いなって思っちゃったんですけど、まあ、夜勤とか熱い飲み物とか、まあ割と普通に我々してることですよね。
そうですね、はい、あとレッドミートって言いますのが、はい、日本でいう赤身の部分の肉っていうことではなくて、牛、豚、羊、馬などの哺乳類、ね、皆様が普通に食べている筋肉部分のことを言います。なので、はい、皆さんにとってとても身近なものが分類されているかと思っております、
じゃあ発がん性グループ 2A に分類されたって言ってちょっとドキッとしましたけど、なんか肉とか熱い飲み物とかと同じグループだったんですね。
はい、そういうことになっております。
は、
日常食べられている加工肉が先ほどもグループ1に分類されていたことから、各国の当局からわざわざ声明が発表されまして、加工肉を一切食べないように求めるものではなくて、これは 適量の摂取、バランスの取れた食事を推奨するものだっていうように発表されております。
なるほど、禁止するとかこう食べちゃダメですよとかいう意味じゃないですね、当然ね。
はい、このように IRC の分類は人の健康に対する影響の大きさを示されるものではなくて、IRC の分類は発がん性を示す発表はされている試験や論文がどの程度あるかということに基づいて行われておりまして、使い方やその量などは考慮されていないということになっております。
なるほど、なるほど、なるほど。
じゃあこれを基準にして、あの使用量とか禁止とか許可とかが決められるわけじゃなさそうですね。
うん、そうですね、
はい。でグリフォサートについても同じ同様で、実際の農薬としての使用方法で使用した場合にどれだけの量を人が摂取するかとなどは考慮全くされておりません。
はあ、はい、なるほど、はい。
でまた一方、農薬は先ほど申し上げましたように、日本をはじめアメリカ、 EU、 オーストラリア、カナダなど世界各国の評価機関によって発がん性試験をはじめとした各種試験をもとに評価されておりまして、その結果グリフォサートは発がん性の懸念がないと結論付けられておりますので、発がん性があるというあの言葉だけがあの先走りしているような状態に、
なるほど、
まあ、気をつけていただきたいと思っております。
なるほど。ナミさんが見たあの SNS の記事ってこうなんか誰が発がん性があるって言ってたとかって書いてありました。
なんかいいんですかそれ。
例えばこうなんとかの機関が、が実験の結果っていうふうに書いてたわけじゃない
と思うんですね。いや違います。なんて言うんですかね、農薬を一切使わない農家が、はい、なんかこう発信していたりする、グループが発信しているものでしたりとか、はいはい、子どもの食を考える団体であるとか、なんかそういった人たちがそのグリフォサートとか何ですか、ラウンドアップっていうのはなんかちょっと発がん性があるから危険だみたいな、そういうことをよくちょっと目に留まってしまうというか。
ありがとうございます。はい、でまあ確かにですね、発がん性がおそらくあるっていうグループに分類されましたって言ったらこれは大変だって思いましたけど、その記事に書かれてなかったんじゃないですかね。はい、というグループ 2A の中にはレッドミートや夜勤や熱い飲み物も含まれてますよって多分書かれてなかったんじゃないですか。
いやそんなの読んだことないです。それは、はい、
その部分だけ切り取ったらそれは危険だよってことになりますけど、
じゃあ危ないしか書いてなかった、ね、あ
そうですね、うん、でそれ言ったらじゃあ肉食べれないでしょっていう。
日本の農業は危ないとまで書いてありましたから。
そういうのは結構ありますよね。
いや、はい、本当です、
はいはい、そうやってねこう、まあ、前回もそういう質問を ね、スタジオに聞きに来た人いましたけど、うんうんうん、なるほどね、は
い、あ、分かりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いての質問ちょっと私からしたいんですけど、この、はい、まあ、世界中のいろいろな検査機関でですね、発がん性が懸念がないと結論付けているってあるんですけど、これじゃあラウンドアップは世界中でじゃあ普通に使われてるってことなんでしょうか。
はい、先ほどのも出たあの SNS などでは、はい、実はあのよく世界中で禁止されているラウンドアップってい う、もうかなり標語のような言葉が、は
い、聞いたことありますか。
あります、あります。
目につくのではないかと思っております。はい、しかし実際はベトナムだけが禁止となっておりまして、他アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドなど主要な国をはじめ、その他世界の国々で禁止となっているという事実はございません。
ベトナムだけが禁止、それ世界中で禁止とは言えないですよね。
は
い、全然ね、はい、実態違いますね。
さらにベトナムに関しましても現在輸入は禁止されておりますものの、2021年6月30日までの使用は認められております。はい、そういった状況になっております。
じゃああれですね、世界で禁止されているどころか世界中で使われてますね。
はい、そういう、あの禁止はされているという事実は本当にございません。
そうですね、そう禁止って言えば言えないですね。
はい、へー、あー、
よく
そうなんですね。
その SNS であの取り上げられているものといたしまして、はい、EU 諸国、特にフランスが多いかと思うんですけれども、まあ、具体的な国名が命られて、まあ、禁止国として、あの見る場合がございます。はい、でフランスを例に挙げますと、フランスはもともと化学農薬に厳しい国でございまして、
なるほど、
化学農薬、はい、全体が農家などの専門家の使用以外、例えば家庭菜園などでの使用は禁止になっているということです。は
い、ああ、基準が厳しめですよということで、ラウンドアップが禁止されてますっていうわけではない
です。何ですか、私が読んだ SNS は。
確かにそこだけ切り取ると世界中で禁止って言えなくもないですけど、なんかちょっと、ね、誇張って言ってもいいものですよね。あ、
ちょっと歪曲されてますね。
そうですよね。
はい、
はい、あの、はい、おっしゃっていただいたように、あのラウンドアップだけが禁止になっているというわけではございません。うん、はい、でそのフランスが属しております EU では、グリホサートは現在農薬として登録されておりまして、はい、その登録期限が2022年の12月までとなっております。
はい、
でその登録延長のための手続きが現在進んでいるとのことでございます。
そうなんですね、禁止では全然ないですね。
ちょっと待ってください、私の知ってる事実と違う。
普通に、ね、こう使われますよということですもんね。
違います。はい、なるほど、
なるほど、
はい、そうなんです。はい、でその他の国においても、ま、部分的な使用の制限がある国もございますけれども、うん、あの最初にも申し上げましたように、全面的な輸入販売使用を禁止している国についてはあのこちらでは聞いておりません。
へ
ー、ですので、あの、うん、SNS の言葉をそのまま受け取っては、
そうですね、
はい、いただきたいと思います。
SNS のことはですね、
すみません、あんまり
真に受けても仕方がないんですね。
ああ、なるほど、そうだったんですね。はい、はい、
はい、どうですか。
はい、なんかあの本当 SNS をそのまま信じるあの一国民だということを今自覚しました。ま
あ、ね、こう、ああいうの見たらね、こう、ああ怖いなってね、
ま
あ、うん、そういう書き方をしてますからね。
いや、うん、何の疑いもなくあれを読むと、まあ、多少クエスチョンはあったんですよ、私も。はい、だけどちょっとやっぱりこう怖いと思ってしまいますよね、普通に。
そうですね、
はい、なるほど、でも全然違ったということですね。
なんか事実と違う、そんな感想です。すみません、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
では次の質問は奈美さん。
はい、ですね、あのこれも SNS とかテレビなんですけど、すみません、はい、アメリカでは裁判がこれについてあったと聞いたんですけども、それについてちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけども。
はい、アメリカの裁判はとてもニュースとして取り上げられていると思います、
はい、
ただ弊社はアメリカの裁判には全く関わっていないため、裁判自体のお話をちょっと詳しくお話しすることができません。
なるほど、はい、
ですのでちょっと一般的なお話にもなるかと思いますけれども、その裁判っていうのは2018年ラウンドアップの裁判として日本では考えられないような多額な賠償金で話題となったと思います、
うんうん
うん、でその賠償金についてはその後裁判官によって大幅に減少されております。
あ、そうなんですか。
また、はい、被告側がまた上訴しておりますので最終判決ではありません。
あ、はい、
はい、この裁判ではグリフォサートと発がん性の科学的な評価については争点となっていないことから、グリフォサートの発がん性が裁判で認められたというわけでもないと言えると思います、
裁判でグリフォサートの発がん性、
ちょっとおかしくないですか。
それは争点ではなかった
っ、何が争点なんでしょうね。へ、うん
うん、なるほど、
なるほど、はい。
でまあ、さらにちょっと一般的なお話となってしまいますけれども、はい、アメリカは訴訟ビジネスとして捉えているようなところでございまして、被害者の訴えにより裁判を起こすのではなくて訴訟を起こすために原告を募集しているような国でございまして、その点で日本の訴訟とは意味合いが違っているのだと言えるかと思います。
なるほど、この裁判に参加してあなたも賠償金を勝ち取ろうみたいな。
そうですね、実際そういった CM も流れているっていうふうにちょっと聞いたことはございます。
そしたらなんか、ああ、じゃあ俺も参加したらお金もらえるかなっていう人がね、集まってきますよね。
衝撃ですよね。なんか訴訟を起こすために原告を募集
って、ね、わお、なんかこう目的違うんじゃないみたいな感じが、ね、しますね。
あ、なるほど。
ちょっと先ほどの裁判で特徴的なのが、裁判を起こされた州っていうのはいずれもカリフォルニア州っていうことです、はい、で、うん、ここのカリフォルニア州は通称プロポジション65と言われるカリフォルニア州独自の州法により、はあ、州が認めた物質を含む製品に発がん性の警告表示を義務付けています。
はい、
うん、
警告表示の例としてはコーヒーにアクリルアミドっていう物質が含まれているとして、
はい、
発がん性の警告表示がされているということです。
あれアクリルアミドってこれなんかおこげのことですよね。
いろんなものに、はいはい、加熱したものに含まれたり、
そうですよね。
一時期発がん性物質として話題になったこともあるかと思います。
それに何でもこれには発がん性物質が含まれてますよって書いたら大変ですよね、まあ、法律だから仕方ないのかもしれないですけど。
へえ、
はい、そのカリフォルニア州がラウンドアップの有効成分であるグリフォサートを含む製品は発がん性警告表示が必要と発表したことも、まあ、カリフォルニア州で裁判が起きたことに関係しているのではないかと考えております。
なるほど、これは訴訟したら勝てるぞ、よし原告を集めて訴訟してお金儲けをしようみたいな。
お商売ですか。
はい、そうですよね、ビジネスですね、訴訟ビジネス、まあ、そんな感じがしますね、
はい、なるほど。
ただ一方ほとんど、はい、日本ではニュースになっていないので知られてないとは思いますけれども、
はい、
カリフォルニア州ではアメリカの農業生産者の団体が2017年にグリフォサートの警告表示の仮差し止めを求める訴訟を起こしておりまして、
はい、
州法による表示義務は違憲だとした主張がそれで通りました。
ほう。
そして2018年2月連邦地方裁判所によりカリフォルニア州の発がん性警告表示の仮差し止めが受け入れられております。
ということはこれは裁判所の 命令でグリフォサートの発がん性を表示するのやめなさいよという結論付けられたということですか。
はい、はい、なるほど、その通りです。
まあ、でも、まあ、考えようによってはそれは当たり前ですよね。例えば先ほど言ったみたいな肉とか熱い飲み物とかに発がん性とかいちいち書いて売らないですもんね。
そうですね、は
あ、グリフォサートだけなんか発がん性とか書かれたらなんかまあ変な話であって、
うん、
まあ、妥当なところかなと思いますね。なるほど、
またアメリカでは2019年の8月8日付でアメリカの環境保護庁EPA って聞いたことがあるかもしれませんが、環境保護庁、
はい、
クリホフサートががんの原因であると主張する製品ラベルの表示を承認しない、そのような誤った表示は連邦法のラベル要件を満たしておらず、カリフォルニア州の州法による表示はリスクについて誤った情報がされて誤解をもたらすといった内容の声明を発表しております。
なるほど。
私が見た記事は何だったんでしょう。
アメリカ全体、国全体でラウンドアップの発がん性をが認められているということではなくて、国としては発がん性は認めていないという姿勢を示しているかと思います。
なるほど。これは
ちょっとね、
はい、SNS の記事とは割と真逆ですね。
真逆ですね、はい、私が読んだどのとは真逆です。かなり真逆です。
アメリカでは発がん性があるとして問題になったのに、日本では普通に使われてるんだよ、日本は遅れているねみたいな感じですけど、アメリカではその発がん性とかそういう科学的な根拠のないことを書くなよ と言われている。真逆ですね。
日本政府では、はいはい、そういった発表をしております。
はい、
なるほど。いやね、ちょっとびっくりしますね。
そうですね。
ちょっとびっくりしました。はあ、じゃあそれをちょっと表に出してバンバン宣伝してる人たちは何なんですか。
そういう仕事の人だね。そういう
ビジネスですか。
そうですね、
原告を募集してるんですか。
日本でもそうかどうか分かりませんけど、まあ、いろんな目的でね、あれが怖いんだよって言ってね、僕の話聞こうねという人もいるんじゃないかなと思います。
なるほどですね、分かりました。ありがとうございます。
そしたら、
はい、
はい、
うん、じゃあ、次にもう一つ質問していいですか。はい、次の質問お願いします。ラウンドアップがなくなったら一体、まあ、誰が困るのかなっていう質問なんですけど、はい、
私の方から出すとするとですね、まあ、もしラウンドアップがなくなったら誰が困るのかと言われますと、やはり農業生産者の方々じゃないかなというふうに思っております。
なるほど。
雑草防除をですね、必要とされている農業生産者の方々というのはラウンドアップの有益性というのは十分ご理解いただいていると思っておりまして、
はい、
まあ、先週もお話ししましたけども、例えば天候による農作業の遅れでね、作物の品質とか収量に悪影響がないように、より厳しい環境下でも効果をきちんと発揮してくれるというラウンドアップを今も多くの農業生産者の方々にお選びいただいているということでございます。はい、まあ、そういった効果の点だけではなくてですね、除草作業の利用が簡単で重労働の負担を軽くできるという点もとても有益になるというふうに思っております。
はい、
まあ、先週の梅野さんの話じゃないですけども、だんだんそのリスナーの皆様もですね、夏の猛暑の中、暑い中にですね、草刈り機での作業をしたり、
はい、
手で草むしりをね、された経験を終わりの方も
あります。あります。
もしラウンドアップがなくなったと考えますとですね、やはり多くの生産者の方々はとても厳しい現実に直面することも必須かと思っております。
大変ですよ。
皆さんもご負担を、考えますと本当に大変な事態じゃないかなというふうに思います。
そうですね。はい、でも二三角の皆さんがですね、こうやって安全性にですね、もう日々留意されてですね、製品を作っているということは、まあ、実は農業に携わっていた私もあまりよく分かってなかったんですね。で、作業性は楽になることは分かっていたんですけど、草がこうやって枯れるということはなんか怖いなとか、そういう漠然とした気持ちでやってたんですね。ですけれども、まあ、そういった農家の人は確かに私以外にもいるんじゃないかなとは思うんですけど、でもこの今のお話をですね、まあ、2週にわたって お聞きしてですね、これも私の感想なんですけど、農家の人たちがですね、もう安心して堂々と御社の製品を使うことができるんじゃないかなって。これからですね、たくさんの農家の、はい、の皆さんがもう堂々と、私はこれを正しい基準で使っていますよっていうような、そういった風に思ってもらえたらいいなって、そんな風に感じましたね。
本当にそう思います、
は
い、
で、まあ、あとはですね、まあ、やはり農業を支えているっていうのはですね、もう農家の人だけではなくてですね、もう日産化学さんだけではなくて、もう他の会社さんも皆さんそうなんでしょうけど、日本の農業の発展を願ってですね、農業をする人がですね、安心安全で、使えるように、そして、食品をですね、もう消費者の人も、安心して、食品を買えるように、そういった思いでですね、もう日々献身を積み重ねてきていらっしゃるということをですね、もっとたくさんの方に知っていただきたいなというふうに、そんなふうに思いましたね。
本当ですよ、本当です、はい、うん、そう、はい、本当ですね。
奈美さんはどうでしょうか。
いや、すみません、少しやっぱり概念といいますか、ラウンドアップとかグリホサートっていうキーワードというか言葉に対するなんかこうイメージがガラッと変わりました、この2週で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
日産化学の皆さん、どうぞこれからもですね、健康に気をつけていただいて、そして、はいはい、農家の皆さんが安心して使えるような、消費者の皆さんが安心して、利用できるようなですね、そういった製品を、どうぞこれからも、頑張って作っていただけるようにですね、私も応援しています。
承知しました、
はい、ありがとうございました。
はい、それではですね、はいはい、番組もそろそろおしまいのお時間になってきました、はいはいはい、先週と今週はですね、はい、2週にわたって情熱ナヤラジオということ で、
そうですね、
お送りしてきました、
はい
はい、今日のお相手はですね、私農家バーナヤの近見啓樹と
アシスタントパーソナリティの梅野奈美でした、
はい、今日は、先週と今週はですね、スタジオにオンラインでおつなぎして、日産化学農業化学品事業部の皆さんにお話を伺いました、 お伺いしました。日産化学の皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではナエラジオおしまいの時間にが近づいてきました、はい、来週のこの時間も、どうぞ皆さんのお耳にかかりましょう。それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。Thank you.